今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の2章1節から11節までです。ピリピ人への手紙2章1節から11節、はじめに5節までをお読みいたします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものだと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエスよ、今このカタルシモベの唇を清め整え、これに預かる一人一人の耳を整えて、我ら一同が天の御座から流れるあなたの恵みの御言葉に豊かに直接余すところなく預かり尽くすことができますように、これからの時をイエス様、あなたが支配して導いてください。一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このピリピの人たちに対してパウロが手紙を書いたものがこのピリピ人への手紙なんですけども、パウロはこのピリピの教会に対しては非常にリラックスした心を持つことができました。で、非常にピリピのその教会は愛に富んでいる教会だったんですけども、でも特にパウロがですね、ここにおいて進めていること、それはこの2節のところで、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。それから3節では、何事も自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。このピリピの教会、確かにパウロはですね、非常にリラックスした心持ちで心を預けることができたんですけども、どうやらですね、互いに、一致を保ちなさいと、ね、そう言わざるを得ないことが起きていたようです。4章の方の、ね、4章の2節見ますと、一致してくださいという勧めがあるんですね。ユーオデアに勧め、スントケに勧めます。あなた方は主にあって一致してください。この2人は女性の働き人だったようですけども、主にあってあなた方一致してください。ですから教会の中である程度の一致を進めなくてはならない事情があったようですね。教会の分裂、それはキリストの体の分裂となってしまいます。イエス様の御体、それを互いが互いにいがみ合って分裂させて良いものではありません。教会の中にもし、ね、分裂があるとするならば、一つになって物事ができなくなってしまう。そして、キリストという目標に向かって進んでいくべきところが、ね、別の違った方向に進んでしまう。で、分裂、それは、ね、御霊の実の中にはありません。むしろ肉の実のリストの中に、それが入っているものです。ですから、この分裂、これは私たちの力、その心を抜き去らせていくべきものです。で、何がこの分裂の原因になってしまうのか、 それは、この3節にある通り、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ここに頻度が隠されています。ですから、分裂の原因となるものは、自己中心、また虚栄、自分を飾ること、自分は何もでも何者でかであるかのような、なんか自分が偉い、そして、あなたは私よりも下、そのような虚栄、傲慢、そうしたものが分裂を促してしまうものです。そして、ね、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、ね、人を自分よりも劣ったものとみなす心、これもまた、ね、分裂の原因になってしまいますね。人を見下すような言葉や態度、また、自分が何か、人角のものであるかのような、そういう思い上がった高ぶり、これが、ね、分裂の原因になってしまう。でこれがキリストの体を引き裂く原因のものとなってしまう。そしてまたこの4節にある勧めでは、自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいあります。自分のことばかり考えて自分の思い通りにいかなかったらすぐに牙をむき出す、こういった考え、こういった自己中心な考えもまた教会、キリストの体を分裂させてしまうものです。教会の中において、プログラムにおいて、あるいは交わりの中において、自分の思い通りにいかないとすぐに怒ってしまう、この性質、これは取り扱うべきものです。私たちの力、それを取り扱うべきものであり、そして、パウロがこのピリピの教会に対して、まあ、戒めらしい戒めはあまりないんですけど、でもあえて言うならば、パウロがした戒めといえば、分裂をやめなさい、そのためには、その一致した心を持って、分裂の原因となってしまう自己中心や虚栄、そういったものを捨て去りなさい。そして互いに人を自分よりも優れたものだと認めなさいということですね。この2章の1節のところ、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、何々があり、何々があり、続くんですけども、それぞれの言葉に、いくらかという言葉が本来付け足されております、もしあなた方に、キリストにあっていくらかの励ましがあって、いくらかの、あなた方の中に愛の慰めがあり、またあなた方の中にいくらかの御霊の交わりがあり、あなた方の間にいくらかの愛情と憐れみがあるなら、今この天聖教会の皆さん、あるいは、インターネットを通しての皆様、いくらかの愛情があるでしょうか。いくらかのキリストにある交わりがあるでしょうか。ちょびっとぐらいはありますね。いくらかある、もしそれが皆さんの中にいくらかでもあるのであるならば、2節、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。アーメン。要するにパウロ自身が、同じ愛の心、パウロ自身が、前回のところにおいてはキリストのゆえに苦しみも共にしている、そしてキリストにあって同じ、その必要な苦しみや、また必要な働き、それをパウロがしているのと同じことをピリピの人たち、あなた方も、同じようにしてください。前回のところでも言っておりましたし、今回のところでも、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにして、そのようにしていきなさい。パウロはここで進めているわけです。パウロは、私の喜びが満たされるようにと言っております。もし、皆さんもそのようにして、主にあって一致があり、また主にあっていくらかでも御霊の交わりがある、いくらかでも誰かを励ました、キリストにあって兄弟姉妹たちを誰かを励ました、それをするならば、パウロのその働きと同じことをいくらかでも、加担をしているわけなんですね。皆さんもぜひ、本当に 兄弟姉妹の交わり、また励まし合うこと、慰め合うこと、交わりすること、愛情と哀れみを、ね、掛け合うこと、これがいくらかでもあるならば、ぜひそのことを、ね、さらにさらにもっとその通りしてください。していくならば、主にあってどんどん整えられて主に喜ばれるものとなり、また、ね、パウロの働いたその働きと同じ働きをいくらかでもしていくことになっていく。本当に神の国の働きはとても栄光の働きです。ぜひ皆さんもそのようにしていてください。そして自己中心やまた虚栄からすることではなく、また自分自身のことばかりでなく人のことも顧みてあげなさい。自分のことばかり考えているといろいろなことが見えなくなってしまうんですね。なんであの人あんなに怒ってるの、なんで、こういう言葉遣いするの。それをですね、自分の立場からちょっと離れて人の立場に自分自身を置いてみて、そして、見るならばいろいろと見えてくるものがあるわけです。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。で、五節ではあなた方の間でそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。この、ね、キリストイエスのうちにも見られるもの、まあ、これもっとシンプルな言い方がもともとなんですけど、ね、要するにキリストイエスにおいてもまたそうでしたっていうことです。イエス様もまた自分のことだけでなく他の人のことを顧みる性質を持ってましたよっていう、そういう意味です。イエスさんはまさしくもう自分のことを一切考えないで、もうただただひたすら父なる神様のこと、そして人のこと、他人のことを救うために奔走しました。パリサイ人たち、律法学者たちはイエスさんが十字架につけられた時、あれは他人を救ったが自分は救えないと、そういうふうに揶揄、そういうふうに罵倒したんですけども、それ罵倒言葉にはなり得ないんですね、本当は。褒めたたえるべき言葉です。イエス様は他人を救ったが自分は救わなかった。救えないんじゃない。救わなかったんです。あえて。何のために。他人を救うためです。皆さんを救うため。イエス様はあえて自分を救わなかったんです。これがキリストのうちにあることでした。キリストがそういう方だったからこそ私たちも、この自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいというこの4節の言葉。本当に私たち自身のものとするべきです。そしてこれはキリストのうちにあることでした。で、6節から11節のところにキリストがどのように十字架にかかられ、そしてどのように復活され、どのように父なる神様から栄誉を受けたか、十字架における一連の重大なことが書いてあります。6節からです。キリストは神の似姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。アメン。キリストは神のそのものの現れでした。神ご自身のそのご性質を表す、神の御子でした。キリストは神です。そして神であられるお方であるのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えない。神のあり方、要するに神様としての独占的な特権的な、そういう性質ですね。人は自分に何か独占的な特権的な性質が与えられたら、それを活用したがるんですね。人にね、核爆弾の押すスイッチを、与えられたら、ちょっと押してみたらどうなるのかなって、そういう誘惑に駆られるところがあるんですけども、そういった独占的、特権的、何か、自分の指先一つで大きなことを起こすことができる、そういうなんか特権、それが、は人は行使したがるんですけれども、何しろ人は自由意志が与えられております。アダムといえば自由意志が与えられました。そしてその、他の被造物にはないような神の似姿としての独占的特権的な権威を アダムとエヴァはそれを乱用してしまって、神様がしてはならないと言われ命じられていたことさえも、それをたった一つの命令さえも破ってしまった。キリストはその全く逆です。キリストは神であられる方です、ね、してはならない、して良い、ね、そういったことに一切縛られないお方であり、ね、そして何でもすることがおできになるお方であられるにもかかわらず、その神の子としての、ね、いや神としてのあらゆる独占的特権的なことを一切キリストは持ちいなかったんです。むしろキリストはご自分を無にして使える者の姿、これ奴隷です、奴隷の姿をとって人間と同じようになられた、要するに人間の姿形をとって来られたんです。キリストは神の似姿であられるお方であるのに、神のあり方、その独占的な特権的な性質を捨てることができないとは考えない、要するに捨てたんです。イエス様は神様としてのその独占的な性質をキリストは捨てられたんです。そしてむしろ使える者の姿を捉えた。アダムとエバは独占を的な特権を乱用してしまいました。たった一つ神様がしてはならないと言われたこと、そのたった一つを破って自ら神のようになろうとした。イエスさんはその真逆です。神として、の性質を捨てられたんです。イエス様はそれゆえ第二のアダムとして、全人類を、人々を救うことができる特権が神様から与えられたんです、ね、アダムといえばその真逆を言ったイエス様に、神様はその全人類を救うというそのことをイエス様に託されたんです。8節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。アメン。イエスは神様としての性質を捨てられたのみならず、しもべ奴隷として現れ、そして自分を卑しくし十字架、ね、十字架の死にまでも従われた。死、なんで神様が死ななくてはならないのか。神であられるお方が死、ありえないことですけれども、でもキリストは死にまでも従われ、そして実に十字架、ね、これ本当に恥ずかしい、また屈辱的な死刑です。この恥ずかしく屈辱的な死刑にまでもイエス様は従われたのです。従う、これ主従関係によって従の関係ですね。父なる神様にイエス様は従われた。どこまで？十字架の死に至るまで従われたんです。その従順、その服従、それゆえにキリストは高く上げられたんです。皆さん、ね、高く上げられるためには神様に従順服従すること、それも死に至るまでもです。その死、ね、何も、イエス様のために、ね、殉教しなさいとかそういった意味ではありません。むしろ皆さん、日々の毎日の小さな殉教の積み重ねをしていくべきです。ある日突然、ね、イエス様のために私は、反キリストの国に行って福音を述べ伝えて殉教するんだ、ね、それもまあ結構なことでしょうけれども、むしろそういった大事よりも日々の小さな殉教をしていくべき、ね、殉教、それは死です。キリストのゆえの死、もう怒りたい、あのものを、ね、ちょっと、罵倒してやりたい、そういうことが湧き起こったら、それを、ね、殺して、そしてキリストに服従させること、これ、ね、小さな殉教です。また、ね、盗んでいた人が盗みたい、ね、それをやめる、これも小さな殉教です。このような、ね、小さな殉教の積み重ねをしていってこそ、ね、小さなことに忠実な人は大きなことが任されていくんです。
アメン。
皆さんも、ね、この小さな殉教の積み重ねをしていくべきです。キリストはご自身を卑しくし無にし、そして十字架の死にまでも従われた。それゆえ、ね、9節、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名を お与えになりました。アメン、ね、神様に対する従順、そして死に至るまでの服従、ね、怒りたいのをそれをイエス様の名のゆえに怒らない、また、人を、ね、罵倒したい、それも、ね、イエス様の名のゆえにそれをしない、ね、礼拝中において、他の遊びをしたいのをそれをイエス様の名のゆえにそれをしないで御言葉に耳を傾ける、こうした小さな殉教、小さな死、十字架、これをしていく人は神様はどんどんどんどん皆さんを高く高く、ね、霊の世界において高く皆さんを引き上げていってくださるんです。イエス様がその、ね、大元です。イエス様が私たちの、ね、マスターであり主人であり、イエス様こそが私たちの全ての全てです。このイエス様がそうしてくださったのであるならば、私たちもそうしていくべきです。イエス様は実に十字架の死にまでも従われた。それで神様はキリストを高く上げて、全ての名に勝る名前をお与えになられたんです。イエスキリストのその名、その名を信じる者は、ね、神の子とされる特権が与えられる。ヨハネの一章に書いてあります。イエス様のその御名を私たちも信じる、信じたならば救われる、救われたならばこのお方を伝え、そしてこのお方ゆえに自分のおごり高ぶりや、また怒りやそねみ、妬み、そういった肉のものをどんどん十字架につけていくんです。なぜならキリストが皆さんを救ってくださったからです。命を投げ出してまでも救ってくださった。それゆえ私たちはこのキリストの愛に少しでも応えようとするべきではないでしょうか。イエス様は皆さんのために死んでくださった。皆さんはそのイエス様の愛に少しでも応えるべきです。誠意を示し、また心を尽くし、思いを尽くしてこのキリストに自分自身を従わせるべきだと思わないでしょうか。イエス様は皆さんを愛してくださった、愛してくれた人に、逆に無礼さでもって返す、これ恩知らずのすることです。皆さんはキリストの愛に対しては本当に愛でもって応えること、これが理にかなったことですね。皆さんはそれをしていくべきです。イエス様は十字架に至るまでも、ね、従い通した。それゆえ神様はイエス様を高く引き上げてくださり、全ての名に勝る名を与えてくださいました。十節、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アメン。ですからすべてのものはこのイエス・キリストという方にあって、ね、一つにまとめられ、束ねられて、そしてすべての作られしものはイエス・キリストこそが主であると、ね、言う、その大目的のために、ね、この万物は今完成を目指して、ね、進みいってるんです。あるものはイエス・キリストは主であるということを否んで、ね、それを嫌がって、ね、自分よりも上の存在がいることを気に食わなくなって、ね、それで、ね、自分が神のように振る舞って、ね、キリストを退ける、ね、そういう人たちは確かに世の中にたくさんいるんですけれども、でもやがてはキリストが雲と共に現れ、栄光の来臨と共に現れて、ね、このイエス・キリストが現れた時、すべての、ね、目、特にキリストを突き刺したその者たちは、そのキリストの来臨を見て、嘆き悲しむんです。ね、イエスさんを突き刺した人たち、全人類の人々たち、全人類の中において、キリストを突き刺した者たちは、キリストの復活を見て、嘆き悲しむんです。その人たちはその日、たとえ死んでいても蘇らされるんですね。ある人は永遠の命のために蘇らされる。ある人は永遠の裁きのために蘇らせられる。これが必ず後に起こるんです。黙示録に書いてありますね。海も、またあらゆる全世界も、死もハデスも全て死者を吐き出して、そして 白い御座の前に立たせられる。そしてある人は永遠の救い、永遠の命に入り、ある人は永遠の裁きに入る。このことが全ての人に定められているんです。全ての人は一度死ぬことと、そして死んだ後に復活すること、そして死後裁きに遭うということ、これが定められております。私たちキリスト者、イエス様を主としている人は、その第二の死は何の効力もありません。ただしイエスキリストを突き刺した人、自分より他に、ね、上の者がいたそれを嫌がる人、ただ自分のためだけに生きてこの御言葉を突っぱねるような、そういう人はこの第二の死が待っているんです。ゲヘナ、それが第二の死であり、そのゲヘナには悪魔サタンが投げ込まれ、またあらゆる悪霊どもも投げ込まれ、またあらゆる偽預言者、神の民を惑わす者たちもそこに投げ込まれる、黙示録の20章に書いてあります。どうか皆さん、キリストに習うものとなってください。このキリストに習うものは、キリストが十字架につけられたように、私たちのキリストに習う人たちも十字架を経験するはずです。それは自分自身の死、小さな殉教ということを先ほど言いました。言ってみれば、十字架につけるということですね。十字架、それは死刑の道具です。もう自分自身が、あれをしたい、これをしたいということを、それをキリストと照らし合わせて、キリストがもしそれを、ダメだよということであるならば、それはしない。また、キリストが、これをしなさいということがあるのに、でも自分はしたくない、したくないけれども、でもイエス様のお言葉ですから、それをしましょう、これも十字架です。そして小さな殉教です。このキリストの従順、キリストにあることの従順、これを積み重ねていくこと、それを、人生の中においてしていくこと、これがキリスト者の道です。そしてそれは報いを伴った道です。祝福の道です。どうか皆さんは、このキリストにある、キリストに習う道、この十字架の道を、それを成していって、そしてどんどんキリストの似姿へと作り変えられていき、またキリストにある栄光を皆さんも勝ち取っていくものでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん自身一人一人、その唇でもって祈りましょう。そして本当に自分自身がキリストに似たものとなっていくことができますようにと、また自らイエス様と共なる十字架を追って、そして自分自身を下ろし、ただキリストに似たものへと道を歩んでいくことができるように、今それぞれで祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇と様、私たちにキリストにある本当に道に喜ばれる人の子としてのその性質を与えてください。私たち自身が失敗してしまったその言葉を取り除いてください。私たちの中に潜まれている考え方、そして心の持ち方、これ全部賭けだらけです。主よ、私たち自身にキリストにあるその心を、趣を、その決心を与えてくださり、主よ、人に仕え神に従順し服従する私たちでありますように、しかも自分の法則ではなく、主よ、自分が培っていた人間の良さではなく、主よ、失敗しないキリストにある御言葉の法則によって、私たち自身が人にも神にも使えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。神には従順と服従を私たちのなすべき技とし、そして人に対してはキリストが持っていたその弱さを本当に助けるその力、そして憐れむ力、理解する力、そして祝福する力、 喜ぶ力、励ます力を私たちに与えてくださり、そして父なる神様のキリストにあって神の子となっている私たち自身のその行いによって、父なる神様の子としての本当にその正しさが世の光、地の塩として現れ、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。よろしくお願いします。
イエス様、あなたの道を歩ませてください。あなたによって作り変えられ、また私たちの中にそれまでなかった性質、愛の性質、キリストにある励まし、また御霊の交わり、愛情と憐れみ、それらがいくらかでも芽生えたことを感謝します。イエス様にあって芽生えさせられました。それはイエス様のご性質であり、そしてイエス様の目的であられる、その私たちの道に芽生えた愛の性質、憐れみ、許し、どうかこれらがますます私たちのうちに大きくなっていくことができますように、人を見たとき、助けられるべき人を見たとき、またあるその人たちは攻撃をするかもしれない、でもその人をと接したときにおいて、イエス様、あなたの性質が豊かに現れることができますように、どうか我らのうちにイエス様、あなたが大きくなってください。また世に出て行くとき、人と接するとき、イエス様、あなたのご性質が大きくなって、そしていつでも自分の性質ではなくキリストの性質をがすっと出て、そして人々には自分ではなくイエス様を伝え、イエス様を表し、イエス様とその人を合わせることができますように、どうか助けてください。我らの血を、死を、本当に日ごと十字架によって、また悔い改めによって、自分自身のその罪の肉の性質を十字架につけることにより、キリストが復活され、私たちのうちでますますキリストの命が増え広がっていきますように、そのようにしてどこでもイエス様、あなたを伝えることができますように、あなたを表現することができますように、私たちのうちにいますイエス様が世の人たちと出会うことができますように、どうかますます日ごと私たちのうちに自分は虚しくなり、またイエス様が大きくなっていってくださいますように、どうかそのように導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。引き続きイエス様に心を向け祈る時を持ちましょう。